音声配信を始めよう3月30日、はい、ラジオトークの音声配信を始めようというイベントの4日目です。3月30日月曜日の夜10時ぐらいに撮っています。今日はですね、やっぱりすごく痛ましいニュースがありました。そのためちょっと僕も気持ちが塞ぎがちになっているんですけれども、ちょっとそこで考えたこととかもお話しできればと思います。もちろん音声配信を始めようというお題に沿ったものをできればなと思ってます。というのは、やっぱり昨日ですね、音声配信とかラジオトークでこういうふうにトークを残すことは、まあブログならぬボイスログだよねという、話をさせていただきました。その時のその日の、その気分、自分の、感情であったりとか調子っていうものを後から思い返せるために、こういう正直な、気持ちとか感情に従った、お話をすればいいんじゃないかなというふうにも思います。で、そこで言うとですね、まあそれって声っていうのも一つ自分のこう身体性の表現の一つだと思うんですね。もちろん、身振り手振りや、何を喋るか声質とかっていうものが総合的にあって身体っていうものはあると思うんですけども、声もやっぱり身体性の一つだなというふうに思いました。で、その身体性のですね、表現というところで言うと、これも、まあ、昨日から今日の間に見たエンターテインメントで言いますと、昨日の深夜にですねフジテレビでやっていましたラブミュージックという音楽番組がありますが、そちらが We Love Music という名前で昨日だけですね特別に生放送をやっていたというのがありました。こちら結構非常に感銘を受けたというかですね、面白く見させていただいたと同時に思ったことがあったので、そちらについての感想を述べたいと思います。まあ、この We Love Music 生放送で深夜の12時半ぐらいからですか、出演者がクリーピーナッツ、こぶしファクトリー、田島隆夫、前村千秋、宮本浩次、森高千里、諸刃というですね7組の、アーティストが出演していて、すべて生放送で、今日生演奏をで生歌での、なんすかね、放送をしていたと。で、これがですね非常に思ったのがやっぱり生演奏、生歌と、しかも生放送っていうのって、まあ、録画とか、を見てるのと違うなというふうに思いました。どこかでこの画面の先でも回線の先でも同じ時間を共有している人がいるんだよということで、まあ、当たり前のことなんですけれども、それを改めてこんなですね、人と接触すること自体があまり推奨されないような今の、まあ、しょうがない流れの中でそれが確認できるというのが、非常に、感銘深く思いました。コロナウイルスは人と人が接触しないとうつることはない、うつせないですけれども、こういった、テレビやネットの回線などを通じて、何か思いや元気っていうものを伝播させる、感染させることができるっていう意味では、コロナウイルスより音楽の方が全然すげえぜっていうのが、まあ、ちょっと臭いところですけど思ったんですね。あとは昨日ですね、カンジャム、その前、11時ぐらいからやってる音楽番組ですね、カンジャムで、なんと岡村康之さんが、ゲストでがっつり出ていて1時間岡村康之特集だったっていうのがやってて、僕はちょっと途中からしか見れなかったんですけれども、これもですね、まあ岡村さん確か4月1日に新しいアルバムが出るっていうことで、それのプロモーションも兼ねてっていうことだと思うんですけれども、岡村康之っていうアーティストにも非常にですね僕は身体性っていうものを強く感じています。声がダンスをしているようなですね、独特の歌い方、もちろんライブ映像で見た時の、すごくオリジナリティのあるダンスですかっていうところが、すごくエネルギーのですね爆発している感じがして、それってそれによってこう感情が揺り動かされるっていうのは、やっぱりこう何か感情を感染させているっていう意味では、非常にこう身体性というものは非常に感染するものなんだなというふうに思っていて、でつながってくるのがですね、ポップカルチャー、すべての世の中の課題はポップカルチャーが解決してくれるっていう僕の持論があるんですね。でこれは以前ですね 菊池成義さん、ジャズミュージシャンの菊池成義さんが、言っていたことなんですけれども、グリーというアメリカの海外ドラマがあります。これはもう、シーズンが、でも終わって完結しているんですけども、アメリカのグリークラブですね、まあ、日本風に言うと合唱部のお話で、それぞれ何かこうデコボコしたやつらが集まって、まあ、あの歌を歌うことで、何かこう救われていくというようなお話なんですけど、まあ、青春学園ものでもありつつすごく普遍的な人間 の、 あの課題っていうものに光を照らす本質的なことを言ってる作品だなと思って僕は大好きなんですね。でここで非常に大事な曲とされているのが、Don't Stop Believing という曲でして、これで歌ってるのはいわゆるそのあのアメリカ的なあの社会とか人間のありようについて言ってるんですね。歌詞的にはなんか孤独な人たちが集まっているけれども、うん、夢を見ることを諦めないでというようなことを話している歌っているんですけれども、それグリーの、登場人物たちって例えば、いじめられっ子だったりとか、足に障害を持っているとか、そのなんですかね、あのセクシャルマイノリティだったりとか、あとは、スクールカーストの中でかなり上の方にいるいわゆるアメフト部のクォーターバックなんだけれども、本当は、歌を歌いたい自分がいるっていうことを、その自分の立場からあまり素直になれないっていうような部分で悩んでいるような人たちがいるんですね。で、全てその登場人物たちってマイノリティであり、ある意味ではハンディキャッパー、ある意味ではストレンジャーなんですね。それぞれの悩みはその人にしかやっぱりわからないものなんですね。っていう意味で言うとこれってみんなそうなんだなと思うんですね。どんなに仕事がうまくいってるように見えても、どんなにですね順風満帆な暮らしをして全てを持っているっていうような人がいたとしても、これは宇垣美里さんが言っていたことなんですけども、人には人の地獄があるという言葉とすごい近いものがあるのかなと思います。やっぱりですね、どんなに全てを持っているっていう人でも悩みはあるんだなと。でそういうことをやっぱり人と自分を比べるとですね、そこで、ひがんだり妬んだり羨ましがったりっていうところで悲しがったりするんですけども、みんなどっか悩みがあるんだよっていう意味では、みんな誰かは誰かのよそ者だし、人間は根本的に孤独なんだっていうことが本質としてあるんじゃないかなというふうに思います。で、その中でそういったことを分かっていると、すごく真っ暗な気持ちになっちゃうかもしれないんですね。すごく孤独なんじゃないか、この悩みなんて、解決することなんかできないんじゃないかって思うんですけども、そういったみんな悩んでいるっていうことに気づけると、人に対してまあ、優しくなるってすごく上から目線なんであれなんですけども、人が理解できるようになるのかなというふうに思います。で、そういったことをまあ、メッセージとして伝えているのがグリーというドラマだと僕は思っているんですけども、そこでグリーの中では、いろんなですね、過去今東西のポップミュージックを歌うわけですね。その時代時代にやっぱり社会的な課題ってあったと思うんですね。何でしょう、例えば60年代終わりぐらいの音楽っていうのはやっぱり反戦ですね、平和を歌ったものが多かったりとか、あとはやっぱりポップミュージックっていわゆる一つのこう、カウンターカルチャーとも言い換えることができると思うんです。何か権威に対して、持たざる者が、その歌であったりとかエンターテインメントっていう形で何か自分たちの存在を証明していくっていう活動ですね。そういうことがやっぱり時代時代の課題があった中で、それぞれのカウンターパンチをですね世の中に対して投げかけていたっていう部分でいうと、やっぱり本質的に同じようなことの課題について言ってるなっていうのは思うんです。で時代はそれは景気が良くなったり不景気になったりとか、出生率が下がったり失業率が上がったりとか、あると思うんですけども、それってやっぱ繰り返していく課題がある中で、何かしらのヒントが 過去のポップミュージックにはあるし、現在進行形のポップミュージックも誰かのカウンター、のパンチであるということを意識すると、非常に消費していくだけ の, エンターテインメントっていう話じゃなくて、やっぱり社会の鏡になっているっていう意味では非常に大切なものなんじゃないかなというふうに思っています。で、それはですね、最後に無理やり結びつけますが、こういうふうに、ちょっと今日は暗い気持ちで収録をしていますが、そういった社会の中にある自分っていうもの、社会 の中にいる自分というものを、表現ですねっていうのが、後から聞き返したり他の人が見たときに、参考になったり、それが、救済になったりすることがあるんだなというふうに思っていて、そういった視点でポップミュージック、ポップカルチャー、エンターテインメントっていうものを引き続き楽しんでいきたいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。